を知るには下から見上げるべし。株式会社ナザレジェンド稲月です。
ナビゲーターの北村明子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。稲月さん、今日
はい、
このね、今ズームで収録してるんですけどね、なんかね、背景が違うんですよ。稲月さんの、
気づいてくれましたか？
気づきました。
微妙な違いに、
いやいや、大きく変わってますけどいい感じですね、なんか。
そうですか、ありがとうございます、うん、いや、移転したんですよね、実は。
あ、そうそう、なんかそんな話でしたよね。
そうなんですよ、先月の末、8月の末をもって、まあ、長らくちょっと東小泉4丁目の方から5丁目の方にですね、5丁目というと、駅前になるんですけど、
はい。
はい、大泉学園駅の南口のね、ロータリー周りに、移転しました。
あ、そうか、4丁目から5丁目に？
そうですね、はい。もう10分ぐらいの場所なんですけど。
あ、そうでしたか。はい、なんか夢っていう文字がね、掲げられていていい感じ。
あ、すみません。あ、これね、したんすよ、先生っていうね。ちょっとが、なんですか。あ、なんて言うんですっけ。
書道。
が、個人画展っていうんですか。
個人
なんて言うんでしたっけ、
個人画家、
画家のこう個人展っていうのは、個展っていう。
個展、はいはいはい、はい、
ちょっとした個展みたいなのがちょっとあって。
はいはいはい、はい、
そこで買ってきたんですけどね。
あ、そうなんですね。
だいぶ前ですけどね。何年も前ですけど。
へ、
いいなと思って。
うん。
あと、地球儀はね、地球儀って落ち着きません？僕あるとすごく落ち着くんですよね。
地球儀も背景にありますよね。
そうなんですよ。いや、地球儀は結構ちょっと下りがあって、
うん、
自分が子供の頃に、すごくこう、閉塞感というか、
はい、
のある家庭だったんですよ。いろいろとあって。ちっちゃい頃にですけどね。で、その時に、自分のこう、おじいちゃんがですね、買ってくれた地球儀っていうのがあって、
うん、
で、ずっとそれをですね、見ながら、この自分の目の前に開かれてるワールドがね、
うん、
全部じゃないんだと。
はい。
他の国でも行けばね、こんなに世界は広いはずだと。
ああ。
大人になればなんとかね、道は開けるはずだっていうふうに、
はい、
なんかすごくね、言い聞かしてた自分がいて。
へ
え。うん。自分の中でのこう気持ちの中での逃げ道になってたんですよね。
ああ、はい。
だからこう、地球儀ってすごく大事に思っていて、
うん。
大人になってからまたね、欲しいなと思って、買ったんですけどね。
うん、なんか、地球儀って、大人になってから、その面白さがね、私も分かりました。
ねえ。
うん。
どんな風に北村さん面白いですか？
いや、私ね、学生時代は、地理とかね、うん、なんか、世界史とかあんまり興味なかったんですよ。
うんうん、
本当に。で、大人になってから、まあ、実家のお父が、そういう地球儀を買ったんですよね。で、こうぐるぐる回して見てるうちに、私、結構ね、大人になってから旅行、海外旅行によく行ってるんです。
はい、うんうんうん、
で、地球儀見てて、あ、この国行ったとか、
うんうんうん、
なんか、あ、この国ってこういう位置にあったとか、なんか改めて、その、思い出をね、こう、またイメージできたりとか、この国ってこんな感じだったよな、とか、この国って、ま、なんか行ったことないけど、いつか行きたいなとか、夢がすごい広がります。
そうですね、そうですね。
うん。
そう思うと面白いですよね。
面白い、もう飽きない。
僕も若い時から結構借金でね、火だるまだったりしたんで、失敗続きですからね。
うん、
いろいろと。ですから、あれですけど、うん、本当ピースボートってあるじゃないですか。
はい、はい。
ね、青年がこう、100万近くでね、こう南半球一周とか。
海外協力隊とかいうやつでしたっけ？
それではなくて、こう、なんていうんですか。船の旅ですね。
あ、船の旅か。
そうそうそう。
うんうんうん。はい。
そうそうそう。それ行きたいなぁと思ってね。あれだったんですけど。普通の人ってほら、そんな何ヶ月も仕事休めないしね。
そうですね。
まあ、貯金もなかったんですけど。まあ、そんな感じで。すいません。ちょっと話がそれましたけどね。
いえ。
はい。まあ、新人賞にした理由はですね、ちょっとまあ、人数、やっぱうち何十人もいたんですけれども、
うん、
一旦縮小してね。
うん。
まあ、逆に駅前にすることで、今まで、電車で来たいけどなーっていう方なんかも、来やすくなるし。寮が、うちはベースだったんですけども、まあ、今でも、なくなったわけではなくて、地方からお越しになる方なんかは、もちろん特別、寮を用意したりね、していきますけど、
住まいですね、住
あ、
まい
そうで
も。
す、住まいですね。
はいはいはい。
ただ、寮中心だったんですけれども、まあ、結構逆に、営業はやっぱりね、気合がいりますので、多少は。まあ、そこがちょっとね、寮も一緒だと、こう、甘い繋がってきたところもあるんじゃないかな、なんて思ったりもして、逆に通勤でね、ご自身で家賃を払っていただいて、電車賃を払っていただいて、で、気合で来ると いう方がね、まあ、僕自身はそうだったので、やっぱ、仕事にかける思いが変わっていくんじゃないのかな、なんて思ったり、あとは、まあ、毎朝、ロープレしたり、こう、朝礼したりしていたんですけれども、まあ、その辺なんかも、まあ、今、結構、時代的にも、なんて言うんでしょうね。自由に、こう、働きたいみたいな、お望みの方も多いじゃないですか。
そうですね。
まあ、その辺も、少し、フレキシブルにね、合わせられるように、
へえ。
しています。まあ、
ロープ
してい
レ、
こうと思ってますね。
毎朝ロープレやってらっしゃったんですか？
そうですね、毎朝、本当に、やっぱり、なんですか。プロ野球選手もね、毎朝素振りしないとっていうのと一緒で。
それは例えば、どのピンポーンから始まって、
そうですね、そうですね。こんにちはから始まって。ちょっとそうしないと、まあ、なんて言うんでしょうね。一日のマインドセットにも役に立ちますしね。
確かに。
技術向上においても、まあ、技術と呼んでいいのかあれですけどね。でも僕は技術だと思ってますので。共有できるようにしていたんですけど、まあ、その辺も、まあ、変に強制的ではなく、もちろん希望者には喜んで教えますけどね。自分自身もトレーナーとして、やっぱり教えますので、あれなんですけれども、まあその辺もかえって自由度を増してあげた方が、なんて言うんですか。やる気が向上するんじゃないかなと思ったところもありまして。
そうなんですね。
まあこの辺はちょっと賛否両論あると思いますのでね。
なんか、
どうかわかんないですけどね。
人によって、いやーもうあのロープレーがないと、なんか不安っていう人もいれば。
あ、でもそういう人は、いらしていただければね、ちゃんとやりますので。
あ、そっか
も
そっ
ち
か
ろん。
そっか。
だから選択肢になっただけです
そっか
ね。
そっかそっか。あ、なるほどね。そっかそっかそっか。なるほど。
こうしろというわけではなくて。まあ、という形でちょっと進めてみようかなと思っておりまして。まあ、心境の変化もいろいろとあったので。
なるほどね。でも確かに今本当、もう多様化してますよね。
そうです
な
ね。
ことがね。
だから、こう、今まで正しかったことも、正しくなくなってることもあるかもしれないし。
本当にその通りです。目まぐるしくね、変わってる気がします。
まあでも、もともと自分のなんていうんですか、こう、心情の中ではですね。まあ、やらされ仕事っていうのは、あんまり力を生まないなっていうのは常々思っていて。
本当そ
やっぱり自らやるっていうのがね、
う。
自らやるグループっていうのがいかにできるかっていうのが非常に大切なことだと僕は思ってきたので、例えばね、掃除機かけるにしても、奥様がで、まあ、旦那様が口うるさくてですね、お前、掃除今日もしてねえじゃねえかと、重箱の隅つつくようなね、こう、このブラインドもできてねえじゃねえかと、このカーテンの下もダメじゃねえかみたいなね。まあ、掃除すると思いますけど、奥様も。でも、そうやっていやいや掃除するよりね、やっぱり旦那さんが帰ってくる前にちょっと掃除しとこうとか洗濯しとこうみたいにね、綺麗に保とうと自らやろうとする奥様の方が、きっと家は綺麗に保たれるんだろうと思いますのでね。
そうですね。
それと一緒で、やっぱ営業もですね、まあ、営業組織というとね、やってこいやってこいみたいな会社がすごく多いんですけど、そうじゃなくて、 まあちょっと自らやるという、プロの集団になれたらいいなっていうふうに思っておりまして。
その方が結果的にはすごく強いチームになる気がします。
ね。
うん。
で、まあ、お客様目線で、ちゃんとお店のことも考えてっていう形に、どうやったらしていけるのかっていうのが、こう、自分の中での、こう、永遠のテーマだったんですよね。
うん。うん。
まあ、そういう意味でも、まあ、チャレンジの一つで、
うん。
今回は、ちょうど、いろいろあった人数も減りましたのでですね、ちょうどいいなっていうふうに思って、そのように、出しました。
なるほど、なるほど。
ちょっとまあ、ついでになんで、はい、いや、実際飛び込み営業の進めって形でね。
うん。
いや、僕、この仕事ね、すごく面白いと思うんですよ、本当に。
ね、だからずっとやってらっしゃるんですもんね。
そう、まあ、その辺もね、旗から見ると、何が面白いのって思うと思うし、飛び込み営業なんて聞いた日にはですね、
うん、
ましてや新聞なんて聞いた日にはですね、おお、うん、やってみたいって人あんまりいないと思うんですよ。
まあ、イメージとしてね、例えばその営業の方がうちに来たこともあるけれども、
そうそう。
なんかこう、ねえ、まあ、難しい、難易度高いんじゃないかなっていうイメージはありますね。ね、
しんどそうってイメージでしょ。ねえ。でも、なんですかね、まあ、物の見方を変えればですよ。
うん。
考え方を変えると、まあ、非常にですね、まあ、楽とは言わないですけど、
うん、
逆にすごくね、難しくないんですよ。
すごい！それが言えるのがすごい！
いや、本当に。
いや、すごいわ。それなかなか言えないですよ。
なんでみんなやんないのかなっていうぐらいなんですよ。下手すると。
うわ！来たぞ、来たぞ、来たぞ。来たぞ。ちょっと待って、それ、長くなるんなら次回にしません？
そうしましょうね。
ね。
すぐ長くなるからね。
いいと思います。いやいや、でも、ちょっと今、面白い振りをもらったので、ね、今日はなんか、事務所移転のご挨拶みたいな感じになりましたけど。
そうですね。よろしくお願いします。
次の話と。あと、
最初の。結局、そうそう。最初のね、テーマも何も喋ってないって。
そう、最初、そう、テーマだけもう一回言って終わりましょうか。
そうそう、またパート2にしましょうね、じゃあね。
ね。はい。
はい。人を知るにはね、下から見上げるべしということで。これどうする家康って今、まあ、ヴィヴァンの手前なので、
うん、
まあ、ヴィヴァンの方がね、今、席巻してますから。
人気ですね。
はい、あれですけれども。あ、ドラマの話ですね。
うん。
どうする家康ってNHK でやってるね、徳川家康の、うん、ドラマが、松潤さんがやってるんですけど、
はいはい、
これも私も見てて、
うん、
すごく面白いので、
うんうんうん、
そこから引用させていただいたんですけども、
うん、
ま、この辺がね、すごく、うちの仕事にも、本当、つながるところが多いなぁ、なんて思った一言だったりするので、
うん、
今回、打たせてもらったんですけど、
うんうんうん、
次回ちょっとパート2でまたご案内したいと思います。
はい、ぜひ楽しみに聞かせてください。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。